おはようございます。私はアイラ教会で新人の稽古をさせていただいております本村純子と申します。本日は私の新人の受分師ということでお話をさせていただきます。私は八女郡黒木町北大渕で昭和33年7月に生まれました。私の母は再婚で本村家に来ております。最初の結婚の時、母ちゃんが26歳の時、前のご主人は真面目でよか人と思っていたが、2、3年経って親とのいさかいが絶えず、ご主人がお酒に手を出されるようになられ、酒を飲むと切れ者随行になられました。ナタとか鎌とか包丁とか振りかざすようになられ、酒を飲むと怖い怖い毎日だったようです。母ちゃんはご主人の親のところに寝ることもしばしばあったようです。自分の身を守るために、子供を守るために、親の言うことを全く聞かない人だったそうです。ある日の夜、また切れ者随行が始まり、ナタを振りかざして追いかけてくるので、命がけで身一つで実家に帰り、矢部の両親もびっくりしとらしゃったそうです。その後、二人の娘のことが気がかりだったようです。それから50年の月日が流れ、お夜明けの対面が実現しました。今では子供孫まで連れてこられ、何ヶ月かごとに母ちゃんに会いこらっしゃるです。母ちゃんの元気しとらっしゃったけよかったと言われます。母ちゃんが帰るときは母ちゃんの言葉たのどきます。よろしくお願いしときますと、娘さんは私に挨拶をして帰られます。この成り行きも神様のおかげだと思っております。私も自分史がなかったら母ちゃんのことは知らなかったと思います。母ちゃんの話を聞いて私もびっくりしました。母も再婚で本村家に嫁ぎ、家には10歳をはじめ6歳と生まれて数ヶ月の幼い子供が3人いておりました。この家ば助けてくれんのと世話せらっしゃる人に頼まれ、母ちゃんも思い悩み、自分も最初の結婚で2人の娘を置いてきたという気持ちがあり、この子供たちを自分の子供として育てていきたいと再婚を決意したそうです。前の奥さんは病気で亡くなられてます。母ちゃんの再婚後、私が生まれ、私も大きくなりにつれて、いろんなことを感じ始めることになっとったです。いつも母ちゃんが家の裏で誰にも気づかれないように涙を流している姿を幼い頃から見て育ちました。何も言い返さず、言われるまま我慢をしてきた母ちゃんでした。1000歳の子供である三女は生まれつき体が弱かったために、入退院の繰り返しで母が付き添いで家を開けることが多く、代わりに私が家の言葉何でんせなんごつなったです。中学生になった頃はまだまだたくさんすることが増えて、中学校を卒業して集団就職で奈良県の靴下工場に働くことになり、その時定時制高校に行くことになりました。本当に嬉しい時間でした。昼間は働き、夜は定時制高校に行き、早で遅での勤務の中で勤務させていただいておったです。1年2年働いているうちに、立ち仕事ばかりで股関節がまた悪化して、16歳で一度実家に帰り、手術を受けなんごとなりました。足の手術で学業の日数が足りず、高校2年で中退することになり、大変残念じゃった言葉を覚えております。それから私は18歳の時に、一番上の姉に突然美容師になれと言われ、久留米の学校に願書ば提出しとるけん、早う会社ば辞めて帰ってけと言われ、そういう連絡がありました。姉は床屋をしていて、私は姉のところから1年間美容学校に行かせていただきました。休みの時は 姉の床屋のさんでシャンプーや顔のマッサージ家事全般を任されて自分にとってはためになる1年間でした。今度は美容室のインターンの勉強になりました。ちょうどその時職員室の掃除当番をしていたら大きい美容室の人が学生の中で成績一番の人をスカウトに来てあり、その美容室の人がそこにいた私にまで突然あなたも私の美容室に来ないと言っていただき、びっくりして思いがけないことに舞い上がってしまったことを覚えております。今思うとですね、その人のおかげで私も一人前の美容師にならせていただいたんじゃなかじゃろうかと思っております。この頃です、姉が長患いをして苦しんでいる時、創価学会の人から熱心に誘われ、毎晩毎晩のように姉の病気が治るけ、ま、とかいろいろ言われて毎晩家に来らっしゃったですよ。けどおと仕方なし創価学会に入信したそうです。私も母も学会活動に参加しました。姉の体が良くなるようにと願ってのことでした。昭和57年8月頃、愛楽教会に熱心にお参りされていた母の弟である後藤のおっちゃん、私の父が創価学会では助からんばい絶対にと話し合いをして、久留米の学会のお寺様にご本尊様を返しに行ってくれました。姉の具合がなくな、あの具合が悪くなる前にと急がれたとです。元の浄土真宗に戻りほっとしました。この日を境に後藤のおっちゃんに愛楽教会を教えていただくことになりました。最初は初めとのお参りで、どげんしてお参りばせなんとじゃろかとお昼前に言うと、なんでこげん頭ば深々と下げとらすじゃろかと思いました。初めての愛楽の宴でいただいた御教えが、バカとアホは最高の知恵といただき、景品はボールペンをいただきました。この御教えをいただいてバカになって受けていけばよかじゃなかじゃろかと思いました。美容師の勉強の時はこのボールペンを使って修行と勉強をしました。この時金光教にご縁をいただいとらやったら今の私はなかったと思っております。本当に後藤のおっちゃまのおかげです。導きの親でもあるおっちゃんありがとう。私は定休日の日はバスや電車を乗り継いでの毎週愛楽教会に参拝しょったです。体が丈夫でありますように、また真面目で安心のできる養子婿が見つかりますようにと心からお願いして帰りました。また美容師の国家試験の時、出題の中からどれを勉強しとくとよかですかねとお尋ねすると、4問のうちこれ一つだけ勉強しとくとよかばい、あとはせんでよかばいと言われ、半信半疑で大丈夫じゃろかと思いながらそこだけを集中的に練習しました。初代親先生からこれ一つだけ勉強しとかんのと言われたのが問題に出たのです。初代親先生のおかげで見事合格することができありがたかったです。昭和57年7月、以前から患っていた姉の病気は心臓病とばかり思っておりましたら、くも膜下出血だと分かり、長いこと頭が割れるように痛い痛いと言っては脳神を飲んでいたそうです。その日から姉は入院して20日余りで大動脈破裂で、母ちゃん助けてと叫んで息を引き取りました。25歳の若さでした。年後で育った姉、大変仲のいい姉でした。亡くなった時、私は毎日涙がボロボロ出て、心はどん底の気持ちでした。そしてその後、私の結婚話が出て、後藤のおっちゃんの仲たちで昭和59年、無事結婚式をさせていただきました。結婚と同時に美容室を持たせていただくおかげをいただきました。屋号は美容を持ってもらうと ひらがなでつけさせていただき、12月21日無事オープンさせていただきました。私もリウマチで手とか足も悪かばってん、 神様に心配のないようにおかげで33年間仕事をさせていただいております。ありがたいです。昭和60年矢部の教霊会の日に無事男の子を出産させていただきました。長い信心の中神様のおかばいをいただきながら30年経った頃子供の起こした人身事故から信心の目覚めをいただきました。起こした事故のことを苦に息子は死にたい死にたいと口にする、子供のことを心配する主人と母、私はその時から今までの信心ではできん、もう少し神様に心を向かなければいかん、家族全員がダメになってしまうとじゃなかじゃろかとしっかり思いました。事故から1年2年3年と月日ばかり経って家の中は空回りばかりです。年数ばかり経ってます。私と母はいろんなところの教霊会に参加させていただくうちに1年1年豊かな大きな心になったよういただいているように思います。神様のご記念の仕方も私は毎日が命がけのようなお参りのしかに変わっていきました。横でお参りしていた母ちゃんもびっくりしとらしゃったことあったです。触れば温かみを感じるような、つつけば血が飛び出るような、生き生きとした金光大臣様を感じるような、そんな思いを経験させていただきました。私はお茶摘みの丘に30年ほど行かせていただいております。いつしか責任者みたいに なっとるごたんです。昼ご飯の時はシートを敷いてお膳をして、一人一人のお茶をみんな用意して、お茶お昼ご飯どうぞどうぞと御礼をかけるような感じです。そんなことを毎日させていただいております。いろんな準備をさせていただいておりますが、私としては気持ちよく御用させていただいております。そのことを周りの方は大変感謝をされ、純ちゃんありがとうとお礼を言わしちゃったです。最初のお茶摘みの最後のお茶摘みの日に80歳過ぎのおばあちゃんから、私は本村さんから昼と3時のお茶摘みを気持ちよく出してくれたことがげらい嬉しかったと言われました。私もげらい嬉しかったです。私も手とか足が悪いけど茶摘み手棒がいっぱいなったり、力仕事の時は誰かが周りの人が手を貸してくださいます。本当にありがたいことです。これもみんな神様のおかげ、ご用させていただいているおかげと思っております。ありがとうございます。いつもお茶摘みに行く前にお参りをすると、不思議とご理解の一つで人の悪いことを言うものがある、そこにもしおったらなるたけ逃げよ、陰で人を助けよ、こんな教えがいつも響いてきました。よそのお茶摘みのグループの方が、あんたどんのところのお茶摘みはみんな仲良かけようかのと羨ましかで、よそのお茶摘みの丘の人が揺らしちゃったげなです。陰で人を助ける、陰で人のことを祈る、信心のある者の務めだでもあると思います。四大金光様のお歌の一つでもあります。すべてのものに礼を言う心をずっと頭の中に入れておりました。そんな時家のボイラーの調子がおかしくなったので、ソーラーのサービスセンターの方に来ていただきました。係の方に悪いところを見ていただいた結果、あと1ヶ月ぐらいしか動かないでしょうと言われ、私はどうしようか、崩れたら新しかボイラーば買わにゃでけん、まずはお金のことが一番の心配でした。その日から私は毎日お風呂様にお礼の言葉を言わせていただくことになりました。お風呂様、ボイラー様、お湯様、お水様、いつも使わせていただきありがとうございます。お風呂様、今は新品を買うお金がありません、あと 1,2 年故障ずつ順調動かせてくださいと、全てのものに礼を言う心をと、天地書きつけをご記念させていただいております。今も毎日です。それからも 8年以上故障もせず今も順調よく動かせていただいております。ありがたいことです。私は八女の山材の方に住ませていただいております。仕事は病室の仕事をさせていただいております。お客様に来ていただいた時大変寒い朝でした。仕事始める前に店のエアコン様にスイッチを入れさせていただくとき、エアコン様、お客様が寒い中来ていただいています、どうかお客様を温めてやってくださいとエアコン様にお礼の言葉を言わせていただいたら、エアコン様から温かいような返事が私に返ってきたのです。品物は何にも物は言わないけれども、一つの品物に礼を言わせていただくと分からせていただくんだなと私はその時実感させていただきました。家の近所のおばちゃんに神様のお話をさせていただいたのは3年くらい前になります。家から道に出るまでの坂道を登るのがきつくてつらい苦になるとお話をされておりました。その時私はすぐにご新米様とおみく様のお話をさせていただきました。そしたらいただいてもらえんじゃろかと言われたので、愛楽教会にすぐ行ってお届けをしていただきました。それから何日かして不思議と足も体もきつくなかばい坂を登るのも苦にならんで登れるようになったでわはったです。神様のおかげをいただいたと言われ、ご新米様とおみくさんのおかげと手を合わせてお礼をされました。その後4ヶ月後ゲートボールの試合に行く途中、マイクロバスが交通事故に遭い、おばちゃんも意識不明で公立病院に入院をされました。試合に行く時バッグの中にご新米様とおみくさまを入れて行ってあったそうです。大難を小難にしていただいたんだねと話し、私がおかげ話ばしょっときはおばちゃんはいつも素直に聞いてくださいます。3ヶ月後退院をされ、退院のお礼を神様にあげとってくださいと立てまつるとおみく様を預かり、愛楽教会に私が退院のお礼をさせていただきました。ここからが私の心の葛藤です。日頃から神様と言ってお話はするけど、金光様と言ってお話をさせていただいたことがなく、金光教という言葉がなかなか出ません。どうしようどうしよう、そんな私です。神様を金光教と言えない、神様としか言えない私でした。退院されて今度は公立病院に毎月1回の診察に連れて行くごとなりました。1回1回診察するほど結果が良くなかとです。退院されて1ヶ月後は足が丸バレしていて、外来で診察したらすぐ入院してくださいとのことでした。その時も私は神様に願い、ご新米様とおみく様をおばちゃんのところにいただいてお祈りの連続でした。診察の中で足に血栓の塊があるけ、用心して生活ばしてくれんのと先生の説明がありました。その時もまだ私は神様とは言うけど金光様とは言葉が出なかったんです。まだまだ心の葛藤です。どうしようどうしようと2ヶ月ぐらい入院されて、今度は外来の診察です。1回2回と診察するたび、いい結果ばかり出るとです。私はおばちゃんにどうでんこうでん、神様教会にお礼参拝に行かんねえと言うと、純子ちゃんが行くときは連れて行ってくれんのと言われ、参拝ば誘うと今日は用事があるけ、今度は年金ばもろうてからとか、なかなか教会に参拝のおかげをいただけずにおりました。1年2年3年と日ばかり過ぎてゆき、私の心は早く教会に参拝していただきたか、でも無理ばしちゃいかん、おばちゃんが嫌々ながら参拝ばされたっちゃ気持ちよいようなかけ、お参りができるようになるまで待とうと私は思っていました。 そしたら福引きが助かりの原点。人が助かるということはまずは自分の助かるということであるとの名刺をいただきました。神様の願いは人間氏子の誠の助かりをもって第一の願いとされておられます。世界中の人が助かることを願いとせねばなりませんが、まずは私自身が助かねばなりません。私自身が助かり始めになるのです。そこから自分の周辺が助かっていくおかげを受けねばなりません。一人助かれば一人の神と申せられます。生き神とはここに神が生まれるということで、自身の周りが一人一人助かっていくことはここにすなわち生きが意味が生まれることになるのです。100人の人が助かれば100人の神になることができるのです。私は同伝公伝周りの人ば助けたい気持ちで、お客様にも人よに生まれ50年あるいは80年永遠として一食のためにのみ働いて、何一つ取り上げることなくこの世を過ぎていくのだろうということを感じたとき、すなわち夢のごとく幻のごとくこの一生を過ごしてきたなどと思うとき、いよいよ寂しい悲しい思いに襲われるだろうとお話をさせていただくと、うなずいて聞いてくださる方、涙目で聞かれる方、私も感動しながらお客様のお話を聞かせていただいております。今からでも少しでもいいから一人一人の人たちに神様のお話をさせていただきたいと思っております。金光教なかりせば、愛楽教会なかりせば、今の私たち一家はありません。どうでもこの助かりをもって世のお役に立つための、またここからの日々に精進に向かわせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。